井上弘幸、長倉健太の新・自分で奇跡を起こす方法。この番組では歯科医師、著者、経営者、講演家としてマルチに活躍し続け、書籍は累計130万部を超え、潜在意識の世界的権威が認めたただ一人のグランドマスター井上弘幸と、井上のデビュー作の担当編集者の累計1100万部プロデューサーの長倉健太の2人が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなどを望む結果へ導く思考、行動へと変えていきます。
お疲れ様です。長倉です。今日もポッドキャスト自分で奇跡を起こそうを始めたいと思います。井上先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はですね、ちょっと、投資と潜在意識ということで、投資っていう意味で言うとですね、いろんな自己投資とか金融投資とかいろいろありますけども、最近で言うと、株価がね暴落したりとか、いろいろ、動揺した人もいっぱいいると思うんですけども、井上先生が考えるその投資とか潜在意識の関係っていうのはどう思われますでしょうか。
僕よくスタッフにも言うんですけど、投資をするにあたって、まずやっぱり投資がダメだという気持ちを捨てろっていうんですね。よくビットコインとか仮想通貨とか、みんなよくわかんないとか言うじゃないですか。わかんないから否定するみたいな、まずはなんか投資でも何でも、まず少し自分の中で勉強して、やっぱりその可能性を信じるっていう、信じることがすごく大事だと思うんですよ。でバフェットも中途半端な考え方の投資でうまくいくやつはいないと、自分の全財産を投資してもいいって思えるぐらいの気持ちで、やっぱりその投資をすることによって投資はうまくいくんだって。だからなんか中途半端に投資っていう、お金に対してなんか疑ってやってるようじゃ潜在意識的には必ずうまくいかないですね。だから僕は投資何でもそうだけど、否定せずにその可能性の魅力を最大限に信じた上で、そして勉強して投資をしていく、を信じるっていう力がすごく大事。何か人を始めるとき、疑うってことばっかり否定していくんですよ。特に未知のものに関しては、だから疑う人に対しては絶対うまくいかないです、だって疑ったにあって付き合いたいと思わない
ですよ。そうです
よね。0100で自分にかけてきてくれるとか、0100で言ったことこいつやってくれるっていうやつに対して、やっぱり人は応援したくなるじゃないですか、だから投資も何でもまずは信じる、可能性を信じるってことが僕は重要だと思いますね、そして潜在意識は知識の貯蔵庫ですから、当然人任せにやるんじゃなくて、自分で勉強して、まず小さな投資から自分のその感性を磨いていくってことが僕は投資の中で重要だと思うんですよ、だからみんな投資イコール知識の貯蔵庫にも何もなくて、言われた通りに、なるだろうって、そういう安易な考え方が潜在意識的なエネルギーから言えばうまくいかないっていうのがあるんですね、だから潜在意識に言えば投資をするとなったら、投資をすることをまず信じて、その未来の可能性を疑わないってこと、そしてこれほど魅力のあるものがないっていうふうに逆に魅力も感じること、そしてそれに対して、社会状況やその分析をしていきながら、きちっとした知識を含めて丸投げして、なんか自分がかからないんじゃなくて、小さな積み重ねで自分の実力をつけていって、自分の中でコントロールできるような段階を踏むってことがすごく大事だと思います。
本当そうですよね。だからお金っていう意味で言うと、お金っていうのはなんかね、どうしても僕らっていうのは小さい時からお金の洗脳じゃないですか、受けてるので、やっぱお金がね、投資によって増えるなくなるで、多分精神的に、かなり影響を受けるわけじゃないですか、でそんな中でやっぱり投資をして、結構本気で投資をしたら、本当に学ぶと思うし、その学びって結構大きいと思うんでね、なんか一回はやっても、最初そのなんか楽して儲けるためにやるんじゃなくて、井上先生のように、そういったものに対してね、興味を持って全力でやるっていうのは絶対社会の勉強にもなるし、いいなというふうに思いますよね。
投資をすることによって、今まで無関心だった世界状況とかいろんな、経済の動きとかも含めて、いろんなことに対してやっぱり知るっていうことが大事なんだなって、知らないっていうことはやっぱり世の中うまくいかないんだなっていうことを知ることになると思うんですよね、だから投資を通じて投資だけっていうことじゃなくて、その付随することで自分の中の人間の器を広げていくというのか、見えてない世界が見えてくることによって その俯瞰する力ができることによってすごく変わるような感じがしますね。
まあ、本当にそうですね、本当に丸投げとかね、なんかただ単にこうなんか誘われたからとか、まあ、場合によってはなんかそういうなんか儲け方のシステムを買うとか、なんかそういうのだったらすごく僕も本当に意味ないなと思うんですけど、僕もだから大学生ぐらいの時に結構株を初めてやって、
はい、
まあ、そこでねやっぱり会社の見方とか決算書の見方とか、
はい、
会計のこととか知ってたから、はい、編集者になった後にやっぱ投資本とか会計本でベストセラー出せたんですよね、
うんうん、
でその時はもう株とかで本当に全然負けてたんですけど、大学生の時、うん、で大学生で負けてからはもう全然やってないんですけど、
うんうん、
でもそういった意味で言うと、まあ、あの時やってたからねその後ベストセラー出たっていうのもあるので、
うん、
必ずしもその投資そのものでね勝つ負けるだけ以外でも、
うん
うん、全然なんかこういろいろ得るものはあるなっていうふうに思うんで、特にこう今のね資本主義社会においてはそういうものを知っといた方がいいんでね。
そうですね、うん、まあ、投資っていうのは、まあ、そういう意味では逆に学ぶ意味で大きいのかなというふうに思ったりしますね。で投資で稼いでキャッシュフローをたくさん作るっていう考え方もあるんですけども、逆にそうすると人間ってキャッシュフローができてくると、うん、逆にもっと一生懸命働こうという力がなくなってくるんですよね、でそのなくなってくる力が逆に言えば自分の魅力をどんどんどんどんどんエネルギーも落として魅力もどんどんどんどん損なっていくんですよね、うん、だけどだからある意味キャッシュフローを動かしながら楽しいというのがね、人との関わりも含めて挑戦するという部分の魅力のある人生を生きることができないんですよね、
うん、
だからそういう意味では投資に依存するよりも投資に依存しない生き方をして、どうやって自分の人生をより良くしていくために必要なんだって稼ごうとかっていうことも含めてね、うん、やっていく方が意外とキャッシュフローは、まあ、ある程度持ってることは大切だけど、うん、逆に人生の豊かさとしてはそちらの方が僕はいいと思いますね、うん、投資に依存しちゃうと魅力のない生き方になる、ね、
いや本当そうなんです。だから投資って言ってもやっぱ僕はやっぱりもう極論ね、そんなしょっちゅうトレードするとかじゃなくて、
う
ん、
そう
なんかこう10年ぐらい持てる株を
見つけ、そうなんです、そうなんです、そうそう
見つけたら買っとこうみたいな。
そうです、外資のもので、うん、まあファンドみたいので10年ぐらい置いといて、為替の問題もあるけど、うん、結果的に良かったね、まあ使うよりは使ったりとかね、変なところに置いとくよりも長期で見れば必ず増えるものってあるので、うん、そういうものにちょっと保管しておくという意味でやるのはいいと思うんですよ、
うん、
投資だけでどんどん稼いででかい金を稼ごうとかって言ってやってると一時的にうまくいったとしてもうまくいかない、逆にこともすごく大きいし、
その時の
影響も大きいし、
相場をばっか見てる人間になっちゃうとね、やっぱりつまんない人間になるんですよね、本当に。
いや本当につまんない人間なんですよ、
ね、いや本当に本当思います。大丈夫かなこの人って思いますもん。だからその投資ずっと相場ばっか見ててとか、
そうなんですよ、うん、つまんない人間って逆にそのキラキラした輝いたり時代を生きていこうという人も集まってこないし、そういうところに行っても自分が輝いてないからこうつながりもできないしチャンスもないんですよね。もう本当投資というフィールドだけど自分の中の数字のキャッシュフローが増えたっていう自己中感だけの人で人生の楽しさがないんですよ。で逆に言えばそういうことだけで稼げてる人ってお店に行ってもあの人はそういうお金の稼ぎ方してるから今は使ってくれる人って見方しかないんですよ、
うん、
だから今は使ってくれる人っていう見方のもう人間関係がもう寂しいじゃないですか、
はい、
だからやっぱり投資をするなとは言わないけどやっぱり今自分の力で時代を動かしていく仕事なり生き方をしていくってことが僕は豊かな人生の上ですごく大事だと思います。
はい、ということでですね、まあ、今日は、はい、投資についてですね、
はい、
井上先生にお話を伺いました、
はい、
井上先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上博之、長倉健太に聞いてみたいことを募集しています。ご質問は info@inoueひろゆき.com までお待ちしています。